Shigeru Kajiwara, Talk to Talk.
俺だ。
え、ジャック・バウア
ー。いいか、一度しか言わないぞ。楽ちん FX。
ラ。
早く、楽ちん FX だ。
楽ちん FX。
OK だ。
何が楽ちん？
あとは自分で調べてくれ。
ちょっと。
外国為替証拠金取引は、外国為替レートの変動により大きな損失を被る場合があり、元本が保証されているものではありません。お取引の内容を十分に理解した上で、自らの判断でお取引してください。
FXCM ジャパン、
梶原茂のトークトゥートーク。今月のお客様は浅草キッドの水道橋博士。自分自身で体験したありとあらゆる健康法をレポートし続ける水道橋博士が広めた健康法の一つに、今話題となっている加圧トレーニングがあります。腕や太ももふくらはぎなどを専用のベルトなどで縛り、血流を調整しながら鍛える加圧トレーニング。今では専用のジムも数多く開設されているこの加圧トレーニングですが、水道橋博士はあえて事務経営などのビジネスからは距離を置いています。健康法を紹介しながらも、自ら健康をビジネスとして展開しようとしない博士の理由とは。3回目のキーワードは、お笑いネタとビジネスとの壁。
博士がね、その自分の体を本当に、まあ、ある種痛めつけながらもチャレンジして、でそれを見せてったって、ね、感動するのは、あれは何年前ですか、そのソ連のね、まだ当時の、から入ってきた、あの禁止手術、今有名な
今レーシック
ですよ、あれの前のやつね。
そうそう、 RK 手術ですね、放射性角膜切開術っていう方法ですよね、
はいはいはい、あれもようやりましたね、
で僕は24年ぐらい前にやってますね。
はまあ当時多分競馬の騎士とかそんな世界でしょう。もう、多分僕が最初に聞いたのはそんな話を、ラジオの番組でやったことありますよ。そういう新しい方法あんだって、誰やったんだって、競馬の騎手が、やっぱりメガネかけてたんじゃダメだし、コンタクトも飛んじゃうし、やったって言うんですよ。で、彼はうまくいったのね。でもやっぱりリスクが大きいから。ってんで通常一般にはどうかなみたいなこと言ってるうちに、そのレーシックってのはもう普通にみんなやってんじゃないですか。
そうですね。RK 手術、僕が24年前やった段階では日本で2箇所しかやってなかった。
本当、
で、その僕が言った先生っていうのは、その安全性を証明するために、自ら RK 手術をソ連でやって、その後、家族全員やるんですよね。
あ、そうですか、
で、そこからまあ、この RK 手術って始まってますけど、今そのレーシックもね、数が、マスが増えてって、今週刊誌でもね、問題視もされてるじゃないですか。
あのインチキな、その処理をね、あの、バイキンが広がっちゃって、えらい被害に遭った人たちも出てきてるから、必ずしもレーシックどうなんだろうなって、今、雰囲気出てますよ。
でもその、まあ、本質はね、その商業主義的になっていって、数をこなしていく上で、まあ、競争がある。その中の、で、不衛生になっているところだとか、ダメな委員があるっていうのは事実だと思うんですよね。でもその僕、技術的なところにおいて、レーシックなんかが進んでいる視力矯正手術っていうのは、世の中を変えていくほどに、手軽に視力を良くする方法として、まあ他の手術だっていっぱい失敗例はあるんですよ。
そうですね。
もちろん。でも目の手術の失敗例っていうのは、1例2例あっただけでストップするんです、これは。で当然、わかりますよね。それ、失明した時点で、これはやってはいけないってことになるじゃないですか。という意味では、安全性は非常に高い手術ではあるんです。手術そのものはね。だからその術後の経過だとか、その数をこなしていく上での問題は今出てきてます。それはもうこれだけの数になってるんでね。
そうですね。そういうところもあると。
業界全体がかばってるということではなくて、僕はその、この手術自体がなぜ広まったかっていうのは、その、医術の中の進歩だっていうことを言いたいんです。進歩したからこそこれができるんだっていう
の。そうですね。で、それのまあ、パイオニアであったわけですけども、その、ソ連伝来の初期の矯正手術を受け、さらに今回この文庫増毛版、博士の異常な健康の中で、まあ、年齢も年齢、今度は近眼の問題じゃなくて、 老眼の問題っていうのは出てくるわけですよね。でこれにも果敢に自らを実験台にしてチャレンジしてお客さんのために笑っていただくためにやってるわけですね。
今は僕やってるのは右目と左目と視力を近視と遠視に変えてるんですよ。
はい。
まあ、人間って両目を使ってるわけじゃないんですよ。焦点を合わせるのに。で、片方の目でこの近くのやつは見て焦点を合わせて、で、視界をするときにカンペが見えなくなると困るじゃないですか。
困りますね。
だからその片方の目はカンペ用に、遠視で合わせるように視力を変えてるんです。だから右左が視力が違うんです。
あ、そうですか。
ええ。
ちょっと待ってください。それは手術したっていうことですか？
手術を しました。だから、その後、レーシック3回ぐらいやってますね。
すごいね。そういうのはやっぱり、まずすごいな。自分の体を、だから実験台にして。例えば、老眼対応のレーシックっていうのは効きますか？
今、老眼対応の手術っていうのは出てきてます。でも、始まったばっかりですね。
これまだ博士は？
やるつもりはあるんですけれど、結構老眼は進むので、どの段階でやるべきかっていうのは考えなきゃいけない。で、まあ、あとアメリカはすごいやってるんですけど、まだ日本で認可やその数自体も少ないので、もう少しかかると思いますね。
なるほど。まあでもそういうふうにいろいろと、博士の場合は目もやった、それからまあ肩もやった、それからまあそれが引いては、まあ、癌という問題にも関わる、それからまあダイエット、と体重コントロール加圧もやった、加圧だって考えてみたら初期でね、
加圧は初期ですよ、
初期ですから、リスクあるわけですよ、だって僕ね、杉原さんが、ずっと昔ですよ、まだ加圧って言葉がない頃に、杉原さんが蘇ったってわけですよ、高齢プロゴルファーですよね、で、何やったんですかって言ったら、太ももやなんとかにね、ゴムで縛って、血止めてやってって、そんなことやったら死んじゃいますよっていう話を聞いたことがあるわけ。で、それが後にこの本を読んだら、博士の言ってる加圧のことじゃないか。
そうです、そうです。杉原さんすごく初期に加圧トレーニングを取り入れられたん
です。初期ですよね。
すごく初期です。
で、博士も初期ですよ、言ってみれば。
僕は角田さん、慶応の角田さんが、43歳の時に、もう一回復帰するっていう時にやられるのを見て、それを見てからですね。
それも勇気があるなと思って、僕は加圧もね、最近でこそ、女子アナなんかが集まって、加圧の話なんかしてるわけ。で、おじさんとしてもちょっとね、耳突っ込んでみて聞いてみて、でもなんか危なそうだし、俺も年だから血管ボロボロになってっからな、とかね、そういうんでちょっとこう、引いてるんですけど、これを読んでまたちょっとやっ、
いやでも全然それもあれですね、血管がボロボロだからって逆に血管がボロボロだから加圧やった方がいいですよっていうふうに思いますけどね。マンツーマントレーナーをつけてですけどね、当然。
で昔はあれでしょ、その血の止め方具合とかそういうのもあんまりこううまくオートマチックになってなかった時代もあったんでしょ。
もちろんそうです。だって一番最初はその創始者始めた方がボディービルダーだったんですけど、お葬式で正座してる時に、その血が鬱屈したら、あれ俺の筋肉これなんか増強されてるなっていうところが始まってるんで、そっから20年30年かけてどういうふうにこの血管を縛る方法をどのぐらいの程度がいいのかっていうのをいろいろな実験をしながら進めていったわけなんで、で今はもうそのオートマチックっていうの機械でその制御できるようになってるし、まあもちろん自分一人でやるんじゃなくてちゃんとマスターがいてそれを見ながらやるっていうことになってますから、事故っていうのはまたこれも少ないとは思いますけど
ね
もちろんやりすぎれば絶対ダメなんですよ。ボディービルダーみたいなところに行くと必ずより求めますからね。
そうでしょうね、でも博士が最初にチャレンジした頃っていうのはまだ世の中に加圧って言って、加える圧力っていう言葉が浮かぶ人は少なかったはずですよね。で、そういう時代だからこそ、まだ設備もそんな整ってないから、リスキーっちゃリスキーですよね。
もうでも僕の頃だと東大も入って理論研究やってたんで。
そうですか。
だからこれはもう新しい技術だなって思いましたけどね。
博士がやって危なかったとか、思わずひょっとしたら死んじゃうかも分かんなかったって、そういう危険な目にあってないんですか、こんなに体使って。
ないですね。
ない、
加圧はないですね。加圧はないし、むしろ血流を 流さないようにすることによって、それを話したときに、新たな毛細血管が生まれてくるみたいなところで、うん、まあ、脳が騙されるっていうことを言うんですけど、その、リハビリとかね、脳出血だとか、脳血栓みたいな方のリハビリにもこう使われてる方法なので、
うん、
むしろ、本当にマンツーマンでやる限り、イメージと逆ですね。そういう風になると思うわけじゃないですか。血流が止められることによって血栓を起こしたりするんじゃないかっていうことなんですけど、そうじゃなくて、そういう患者がいたところを治すためにも使われてるんだっていうのを、リハビリ治療にも使ってるんだっていうのをこう言いたいですよね。やっぱ藤原紀香さんとか、こう、藤原紀香さん僕も紹介したんですけど、すごくそういう美容面で、こう、加圧言われてるし、B21 のヒロミなんかね、たくさん、はい、カーツスタジオを作って
自分がね、経営してますよね、
それだけじゃないですね。
はあ、
医療面の部分もあるし、あともうあれでしょうね、JAXA なんかがこう興味を持って宇宙に持っていこうとしてるのも頷けるし、
はあ、そうですか、だ博士がね、半分まあこう言っちゃうのね、ネタとしてね、自分の体を酷使して、新しいことにチャレンジして、まあ笑いを取ろうという意図が多分あったはずなんですけど、それが今マジになっちゃってますか？
いやいや、どうでしょうね。本を書くときには真面目にやってたんですけど、本を終えるとまた、それほどやってるわけでもないんで。
そうですか。
で、あと、いうか、マジにやったら僕自分でね、スタジオとか経営すると思うんですよ、ね。
いや、だからそこが不思議でね、さっきから出てくる話は全部、その観察者というか取材者というかね、自らの体を使った取材者、ジャーナリストとして伝えてるだけで、アキンドとしてやってないでしょ、
やってないですね。
アキンドとしてやればいいのに。
そうなんですよ。そう思いますよね。博士の異常な健康だけで、経済効果で数十億あるんですよ。
そうでしょう。
本当にあるんです。
あ、だとこれをビジネスにしてる人いっぱい出てくるでしょ、
出てきます、出てきます。
で、自分は儲かってるのは本がちょっと売れたぐらい、
そうですね。
大したことないね。
というか、もっとリターンもらってもいいだろうっていう話もあるぐらいで。
リターンない。
ないですね。ないし、まあそこではやってないですね。
今後そういう方向はどうですか、ビジネス。
今のところないですね。
ない。
そこに興味があるわけじゃないですね、やっぱり。
すごいな
ぁ。だけど僕は自信持って、そう、こういう話ができるのは、そこで、じゃあ、社外なんとかになってくれっていうので、お金もらってるっていうことなんか一切ないからですね。
そうか。じゃあ、例えば、バイオラバーの、なんかで、
広報担当のなんとかので
、会社から出て、じゃあ、1000万で契約お願いしますね、だと、だんだん、シャレじゃなくなるから言えないと。
そうですね。
ね、そういうことですか。
それはないですね。
あ、
まあ、興味はないんでしょうね。そこに興味あるわけじゃないですね、やっぱり。